City Information。
皆さんこんにちは。サンダ学び子育て情報局の時間です。この番組は毎月第1、第3月曜日のお昼12時からお送りしています。三田市では学びの街三田を目指し、教育や障害学習の充実を図るとともに、子育てしやすい街の環境づくりのため、さまざまな取り組みを進めています。この番組では、スタジオに市役所のご担当者の方にお越しいただき、教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについてお話しいただきます。お相手は藤田のぞみです。今回はスタジオに三田市健康増進課下口さんにお越しいただき、お口の健康づくりについてお話しいただきます。下口さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。三田市健康増進課の下口です。よろしくお願いします。
お願いいたします。今日のテーマ、お口の健康づくりです。お口の健康はご飯を食べるためにもちろん大切ですが、全身の健康にも関係するんですよね。
はい、そうなんです。例えば歯と口の健康が認知症にも影響するということが分かってきています。
そうなんですね。
はい、歯周病につきましては、糖尿病や呼吸器系疾患、心疾患などの全身の疾患に関連しているというような報告もございます。
ですか、認知症や糖尿病にも関係があるんですね。それほど歯と口の健康を保つことが重要だということですね。
はい、そうですね。歯周病を治療することで糖尿病の改善にもつながると言われているほどでございます。ちなみに当たり前かもしれませんけれども、歯周病の予防には毎日の歯磨きがとても大切です。
はい、毎日の歯磨き、やはり大切ですよね。歯磨きのコツなどはありますか？
はい、歯を磨くときは口の中を一筆書きでぐるっと一周すると磨き残しを防ぐことができます。上の前歯の内側は歯ブラシを縦に持ち替えて、
はい、
歯ブラシの先端部の毛先を使って磨いたり、奥歯の一番後ろも忘れずに歯ブラシの毛先を当てて磨いたり、歯ブラシの毛先を上手に使って歯の表面の汚れを取り除くということが大切です。
歯ブラシの毛先を上手に使うと効果的なんですね。
はい、
歯ブラシの選び方や持ち方のポイントもありますか？
歯ブラシの硬さは普通かやや硬め、
はい、
歯茎に炎症がある場合は柔らかめのものを使うといいですね。歯ブラシのブラシの部分が小さめのものを選ぶと奥歯までしっかり歯ブラシが届いて細かく磨くことができます。
はい、
ブラシの部分が通気性の良いものを選ぶとなお良しですね。歯ブラシは親指と人差し指で軽くつまんで、鉛筆を持つようにして軽い力で握ってください。
歯茎の状態に合わせて硬さを選んで、ブラシは小さめのもの、軽い力で鉛筆を持つような感じですね。
はい、
その他に気をつけることはありますか？
はい、歯と歯の間の汚れは歯ブラシだけではどうしても残りがちですので、歯間ブラシや糸ようじを合わせて活用することで、より清潔に口の中を保つことができます。
はい、
同じところに磨き残しがあると汚れが石のように固まる歯石ができてしまいます。これはなかなかお家のケアでは取り除けませんので、
はい、
半年に1回は歯医者さんで口の中の状態を見ていただくということをお勧めしています。
わかりました。フロスや歯間ブラシを活用しつつ、歯石の対策のためにも定期的に受診する方がいいということですね。
はい、
とは言いましても、虫歯などがないとなかなか歯医者さんには行きづらいという方多いんじゃないでしょうか？
そうですね。こちら三田市ではですね、三田市歯科医師会のご協力によりまして、はい、20歳、25歳、30歳というように、20歳から80歳までの5歳刻みの年齢の方と妊婦の方を対象に歯科口腔検診というものを実施しております。
そうなんですね。
はい、これは歯医者さんに虫歯や歯茎、 顎の状態などを見ていただけるというもので、20歳、75歳、80歳の方は無料、それ以外の方は500円でお受けいただくということができます。
はい、
対象の方には4月におはがきをお送りしておりますので、届いている方はぜひご受信いただければというふうに思います。
はい、わかりました。おはがきが届いたタイミングだと受信しやすいかもしれませんね。20歳から80歳まで5歳刻みで、また妊婦さんを対象に歯科口腔検診のお知らせが届くということです。皆さんぜひ受診をなさってください。ところで下口さん、一般的によく噛んで食べることは大切だと言われていますが、生活習慣とお口の健康には何か関係がありますか？
そうですね、お口の健康には生活習慣も大切ですね。よく噛むということによって唾液が多く出るようになってですね、虫歯や歯周病の予防にもつながります。ストレスはですね、唾液を減少させてしまいますので、ストレスの解消というのも大切です。
なんですね、
はい、喫煙も歯の健康には大きな影響があります。タバコの煙の中に含まれている一酸化炭素やニコチンは病原菌に対する抵抗力を低下させ、傷口を治りにくくするというふうに言われております。
そうなんですね、
はい、これによって歯周病が悪化してしまいますので、歯周病の治療には禁煙が必要になります。
はい、よく噛む、ストレス、喫煙など生活習慣とお口の健康には大きな関係があるんですね。年齢が高くなってくると硬いものが食べにくくなったり、お茶などを飲んでもむせてしまうこともあると思いますが、年齢を重ねても美味しくものを食べ続けるためにできることは何かありますか？
はい、噛んだり飲み込んだりするお口の機能が低下している状態が悪化すると、食べたり飲んだりすることが億劫になってしまって栄養状態も悪くなってしまいます。栄養状態が悪くなるとお口の健康状態がさらに悪くなって、どんどん悪循環になってしまいます。
そうですね、
これを防ぐためにはお口のトレーニングが効果的ですね。
お口のトレーニングですね、どういったトレーニングをすればいいですか？
はい、例えばパタカラ体操というものがございます。
パタカラ体操、
はい、
はい、
唇や舌の先端、舌の奥を意識しながら、パタカラの発音を繰り返し続けることで滑舌が良くなって食べる機能の維持向上にも効果があります。
そうなんですね、
はい、他にも口の周りの筋肉を鍛えるために唇をできる限り横に引いてイーと発音して、続いて唇を思い切りすぼめてうーと発音するということを10回ほど繰り返してやっていただくというようなトレーニングもございます。
さまざまなトレーニングがあるんですね。そして思っていたよりも簡単に取り組めそうですね。
そうなんですよ、空いた時間などに手軽にできますので、最近むせることが増えた方や飲み込みにくくなった方、硬いものが噛めなくなってきた方などは特に意識してやっていただくと効果的です。余談ですけれども、はい、今年の4月には兵庫県がお口の健康づくりの条例というものを制定しております。条例と聞くと大行かもしれませんけれども、生涯にわたって切れ目のない健康づくりの推進ということで、今後さらにお子様から高齢者まで、歯やお口の健康づくりが推進されていくということになると思います。
今年の4月に条例ができていたんですね。それだけお口の健康の大切さというのが分かってきたということかもしれませんね。皆さんも歯の磨き方に気をつけたり、お口のトレーニングをしてみたり、歯医者さんでお口の状態を見てもらうなどして、ぜひお口の健康づくりに取り組んでみてはいかがでしょうか。下口さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は健康増進課下口さんにお越しいただき、お口の健康づくりについてご紹介いただきました。次回の放送は11月21日月曜日、お昼12時からお送りします。また本日の内容は三田市のホームページに掲載しますので、ぜひご覧ください。三田学び子育て情報局、この時間は三田市が進める教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスについて分かりやすくお伝えしてきました。 さて次はどんなお話を聞かせていただけるのでしょうか。どうぞお楽しみに。